北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。7月前半配信スタートでございます。7月もうね、私トンボの感覚から言えば夏と言っていいでしょう。何ですか、その梅雨が明けてからが夏だという噂もありますがありますが、もう私の感覚からしたらもう暑いのは夏です。曇ってようが雨が降ってようが夏だという認識ですので、今は夏です。多分ね、もう少ししたらね、まあ、梅雨明けも発表されるんじゃないかなと思っておりますが、ね、もう、ね、このジメジメした天気ももう少しということでね、皆さんあと一踏ん張りでございます。でもね、なんかね、まあ、天気 悪いじゃん。この時期ね、7月のまだ前半ってだいたい梅雨入ったまんまじゃないですか。なんなんでしょうね、そのちょうどその7月の前半に七夕ってあるじゃないですか。7月の7日で、7月の7日は何、天の川がね、晴れて綺麗に見えたら織姫さんと彦星さんがね会えるっていう、なんか素敵なロマンティックなね話があるわけじゃないですか。なんかそんなさ、梅雨時期のさ晴れづらい時に、なんならもう天の川見えない確率の方が高いんじゃねみたいなさ、時期にそんなね約束しなくてもいい、あの時にしなくていいじゃんって思うよね。ねえ、なんかねえわざわざさ確率減らしにいってるじゃん。まださ、何なんだろう、梅雨とか関係ない、いつが晴れ間が多いのは6月とかかい。逆に多分そんくらいだよね。8月も雨は少ないのかな、まあ、6月とか8月とかさ、多分9月とかになると台風とかってまた変わってくるだろうけどね、そのくらいの時期だったらさ、より会えそうじゃん。なんかあえてね、その困難な道を、ね、なんで選ばされたのでしょうかと思っちゃいますけど、でもあれか、旧暦とかそういう話もある。もともとなんか違う時期だの、梅雨時期じゃないのかな。もうね、まあようわからん、そこまでは詳しくないけども、まあ今年も、織姫さんと彦星さんがね会えるようなロマンティックだね、天の川がみんなね、日本全国の皆さんね見えたら素敵だなと思います。特にね、大切な人と一緒に見る天の川はね格別でしょうけど、あーでもあれか、天の川が綺麗に見えるのが7月頭とかなのかな、その辺が一番いいのかな。ミルキーウェイがね綺麗に見えるんでしょうか。すいませんね、ふんわりした情報だけで喋っております。ちなみにですよ、7月7日ね、そんなロマンティックな日ですけども、その開けてね、その天の川綺麗だったねっつって、次の日7月のね、8ですよ、77の次78です、78の語呂合わせでナンパの日らしいです。だからといってね、その七夕素敵なね、ロマンティックな夜を過ごした次の日ね、別の女性を呼んでナンパをしに行ったりね、ナンパの日だからってナンパしに行ったらいけませんよというお話でした。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。 ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ション、ション、ション。はい、ここからはトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。ここではね、私トンボが自分でね、その時気になったことだったり、まあ季節的なことからだったりね、そんなことをまあなんとなく調べたりとか、まあ、あとは私のね想像妄想で補填しながらナレーション原稿を作成して皆さんに発表して聞いていただこうというコーナーになっております。そしてそして7月入りまして、7月何があるかなーと。でね、まあ7月ね、いろいろ調べたんです。調べた結果、あ、そういえばまあ月ごと、まあ何月何月とかで、あ、こういうものもあったなーっていうのをねちょっと思い出しまして、一つ作りました。誕生石ってあるでしょ、宝石ねえ、まあ男性の方だったら女性に送ったりとか、あとはね、まあ普通にその自分の誕生石のものを自分で購入して、ね、持ってるよっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、私ねトンボは特段なんかあったかな送ったことあったかなすいませんね、あんまりねその女心がわかる男ではないのであんまりねちょっと誕生石意識した記憶はないんですけどまあまあここからはねちょっとでもね私自身気に留めていけたらなと思っておりますのでナレーション作りました。というわけで聞いてください、どうぞ。
情熱、仁愛、威厳、これらの意味合いを持つ7月の誕生石ルビー。赤紫色から朱赤と様々な赤系統のカラーが存在しますが、その中でも深く透明な濃い赤色、ピジョンブラッドと呼ばれるルビーは最高級品と言われています。ピジョンブラッドのルビーを身につけて宝石の持つ神秘の力に触れてみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで聞いていただきましたね、7月の誕生石はねルビーなんでございますね。赤いね、綺麗な石この語彙で詳しくないことがね露呈するよねでもなんかね、そういろんなね色合いがあって、そのナレーションでも言いましたピジョンブラッドっていうのがなんかすごいいいんだって。なんか綺麗なね色らしいですよ。なんかピジョンブラッドってその鳩の血っていうね意味らしいんですけど、まあ、これを見て俺は初めて、鳩ってピジョンって言うんだと思って、あれと思って、皆さんきっとねポケットモンスターしてると思うんですけど、いるよねピジョンってね。あ、ピジョンってまんま鳩って意味なんだと思ってさ、なねえ、なかなかなくないですかまあね、ポッポが進化してピジョンになる、まあ、ポッポもまあ鳩ポッポのね来たから来てるわけじゃないですか。でそこからピジョンに進化、ピジョン英語名違うのかな、なんかいないよねそんなさ動物の種族名まんまポケモンになってるのってないよねネズミのね、あの子だってねラッタじゃん、ラットじゃなくてラッタじゃん。ピジョンってそのまんまなのと思って、ハトまんまなんと思って今私は 驚いてますわかんない、もしかしたらなんかアメリカとかね、あの海外名で違うのかもしれませんがあのすいませんね、あの素敵なね、あの宝石の話から急にポケモンの話に急カーブしましたけどちょっと一回話戻しましょう。あのそういえばあの誕生石ってさ、それこそ月にね、その1個ずつあるもんかと思ったらそうでもないんすね。あのルビーが7月の誕生石なんですけど、なんか他にもスフェーンっていうね、ちょっとあの宝石アクセサリー業界にね詳しくない私には全く馴染みのないあの宝石スフェーンもなんか7月の誕生石らしいですよ。まあ、あの全然どんなんかわからんけどなんでね、ルビーやねスフェーンをあの7月生まれの方なんかはね特に身につけるとよりねパワーをもらえるんじゃないですか。まあ、あの全然ね、あの誕生日じゃないよっていう方も7月はぜひね、あのルビーやスフェーン身につけていただくと、あの何かねちょっといい気持ちで過ごせていただけるのかなと思いますので、ぜひぜひ。というわけで、もう一個ナレーション作ってきてるので、もう一個そちらも聞いていただきたいと思います。もう一つの方はですね、とある記念日にちなんだナレーションでございます。7月5日でございますね。ある記念日なってまして、まあね、ここの夏ね、夏の必需品とまではいかないですけど、まあ夏をね代表するようなものの記念日になってますので、こちらも聞いていただけたらと思います。では聞いてください、どうぞ。
夏を彩る水着の定番スタイル、ビキニ。少ない生地で大切なところのみを隠すような小さくて破壊的なデザインは、発表当時世界に衝撃と興奮を与えた。それから時が経ち、2023年、歴史を積み重ねたビキニは一層洗練された美しさを手に入れた。
はい、というわけで聞いていただきましたね。7月5日はビキニの日だったんでございますね。あのね、私はビキニ着たことないけどもね、あの女性の皆さんとかはね、まあ水着といえばビキニみたいなところもありますよね。てか、あの私は勝手にやっぱなんでしょう、あのすごいねキワキワのものがなんかビキニとね目打ってるのかなと思ったら、だいたいそのなんでしょう、セパレートになってて上と下が違って隠れてるのはあの大枠でビキニらしいですね、なんかで、あの知らなかったんですけど、ビキニってね、あのな何どういうことなのと思ってこのねナレーションを作るにあたってねちょっと調べたんですけど、あのこのビキニの語源というか、あれはそのビキニ干渉っていうね土地のね名前なんだけど、なんでその土地の名前を使ったかっていうと、あれなんですね、あの戦後になんかあの原爆のね、あの水爆のなんか実験を行ったっていうのがあって、まあその何衝撃度というかね、その破壊的な感じというところからビキニっていう名前をあの水着にね持ってきたらしいですね。なんかね、ちょっとあのエロい話かと思ったらなんかちょっと真面目な話になっちゃいましたけどていうかね、あのまあね、女性のビキニ姿はねもちろんね魅力的だなと思うんですけど、あの男子もさ、なんかいわゆるさブーメラン型のさビキニって言うじゃん、多分言うよね水着。あれさねえ、なんであれは、あれがそんな破壊的かねとも思うよねあの際どさはあるけどさ、男子のビキニはさそんな何あの皆さんに衝撃を与えるようなデザインかねとは思うよねなんだろうな、あのそのね、その元々の語源からしてさ、その小さくて破壊的なデザインみたいなところなんだけど、 男子のビキニはあれ破壊的かねというね、疑問を一つ呈しておきましょうね、まあこんなね、バカな話しておりますけども、まあまあここらで一回締めくくって一曲聴いていただけたらと思います。では一曲聴いてください。7月でリンカーン。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私どもがね、今、撮ってるこの収録とはまた別で、撮ってきた音源を、まあちょいちょいとねかいつまんで皆さんに聞いていただこうというコーナーになっております。今回はね、前回とかから、ずっとね、引き続きのね、お菓子、買ってきて食べてるところの、最後あたりかな、今回は、だいぶ、終盤の音源になると思いますので、まあ、まだね、聞いてないよとか、もう忘れちゃったよって方は、もしよかったら、過去も含めて聞いていただければと思います。というわけで、聞いてください。どうぞ。
そしてもう一つ、木下製庵さん、木の庵さんでね、買ったあんこもうね、トンボはこしあんをね、まず購入させてもらったんだけど、もうほんとね、あんこでパッケージされてるものなんで、もうね、私はもう、私クラスになるともう自家あんでもう何かにかけるとか、パッケージにはね、お汁粉作れますよとか書いてあるんだけど、もういい、俺は、自家スプーンで、行かせていただきたいかなと思います。うん、滑らか、すごい滑らか。こしあんなんだけど、もうね、滑らかすぎて、ぱっと見ちょっとね、水羊羹くらいな、みずみずしさもある。すごい美味しそう。いただきます。滑らかー、うまっ、ほんとにうまい、めちゃめちゃね、ほんとにこしあん、これぞこしあんっていう、丁寧に仕上げられてて、めちゃめちゃ舌触りが滑らかなあんこ、うーん、おいしい。 あんこ食ってるっていう甘さめっちゃ癒される。このね、あんこ直食いの背徳感たらないよね。めっちゃうまい俺これ 500g のあんこなんだけど、さすがに1日では食べないけど、これ多分俺何かにつけるとか、あのお汁粉とかじゃなくて、多分 500g 俺全部時間で食べるわ今日では食べきれないけど、うまっ、めちゃめちゃうまいです。あ、これはね、いろんな他のあんこ味もあったけど、それもね食べてみたい。ほんと美味しいです。あんこしっかりね、小豆の風味も味もしてめちゃめちゃうまいのでおすすめ、ね、あんこ好きな方へのお土産には最適だし、まずね自分用で食べてみてほしい。めっちゃ美味しいっす。あとね、もう一個気になったのが、あのウィダーインゼリー型のね、あんこ、ザ・ジ・アンコかなっていうウィダーインゼリー型のあんこなんかこれもね、コシアンタイプかなんか粒あんタイプとかあるらしいんだけど、今回コシアンタイプを買ってきました。もう本当にそれあのそういうね、スポーツドリンクのね、あのくちゃくちゃになるタイプの飲むやつみたいな、ウィダインゼリーとかみたいなやつ、キャップとかもまさにそれで、トレーニング前後に飲むあんこエナジードリンクって書いてある。説明のね、使用例にはスポーツ時のエネルギー補給に、おにぎりおよそ 1.4 個分らしいです。小腹が空いた時のおやつに、お湯で溶いてお汁粉に、氷ぜんざい、あんバタートーストに使えて便利、などなど書いてあります。なるほどね。これを別に、チューチューしなくても、このチューブ型あんことして使うっていうこともできますよっていうことね。凍らせて氷ぜんざいにできるんだ。まあ、このままチューチュー行かせていただきますけど。やばいな、あんこ。あんこに連続直食い。いただきまーす。ちなみに量はね、別にそこまでめちゃ入ってるわけじゃないんだよ。100g かな。なんで割とコンパクトなサイズで。いただきます。不思議。不思議。あんこチューチューするの不思議。ちょっとドキドキする。いただきます。ああすごいすごい、ギターにゼリーみたいなのをチューってしたらすっげえ甘いの出てくるこれ笑うわ。
はい、というわけで聞いていただきましたね、そんな感じで、あの皆さんもね、きっと甘いものを欲してる頃でしょうから、あの今すぐね、お茶を沸かして、甘いねもので糖分補給を行ってください。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね。
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル
パワープレイ、トモオ、潮騒。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングトーク。はい、というわけでね、もうそろそろね、終了の時間も近づいてきてしまいましたが、まだね、残った時間だけでも喋り倒していきたいなと思っております。ね、もう4月入ってもうだいぶね、本当私が住んでる、まあ、関東なんかもうだいぶ暑くなってきて、まあ、30度超える日なんかもね、まあ、6月からちょいちょいあったりして、あっちいなと思ってますけども、皆さんね、本当水分補給はねしっかりしてくださいよ。たとえ湿度があったってね、熱中症になっちゃうから、むしろなんか発汗がねうまく、発汗による放熱がうまくいかなくて、熱中症実はね、梅雨時期とか結構多いって聞きますからね、皆さん気をつけてください。エアコンもね使ってください。しっかり我慢せずにね、電気代上がったとはいえですよ。ね、皆さん体が資本でございますから、体第一でね動いてください。そしてね、最近でもないか、テレビとかさ、で、ニュースとか見てると、なんか、カスハラってさ、聞きません？結構、最近。もうカスハラのね、被害がとかね、聞くじゃないですか。クレーマーみたいなことですね、言ったら。まあ、なんかクレーム言う人、クレーマーのなんか言い換えみたいなね、新しい感じなのかなと思いますけども。でも、まあ、あれか、それ以外もあるのかな、ね、なんか、いわばね、なんか、ねえ、お寿司屋さんでね、ちょっと、ペロったりとか、なんかそういう話も含めてなのかな。まあ、だから、大枠で、クレーマープラス、ちょっと大枠で、なのかな。なんかね、急になんかカスハラってワードが、なんか世間でね、いっぱい出てくるようになったからね、ちょっと、なんだこの言葉、と思ってて。で、まあ、まあ当たり前のようにさ、みんなカサラカサラって言ってるわけですよ、テレビとかだとね。ね、急にね、急にテレビつけた私からするとカサハラってなるのよ。ただまあや取り扱ってるトピックスからして、まあどんなもんかなってある程度想像はつくじゃないですか。まあ、だから俺ずっとそのカサハラっていう言葉は、言葉は悪いんですけど、カスみたいなお客さんのハラスメントだと思ってたんですよ。なんかすげえ口悪い、なんか、ワードだなーと思ってたんですけど、なんかそれをね、そんなカスみたいなお客さんのハラスメントをね、縮めてカスハラって言ってて、で、まあ、それをなんかテレビでね、なんか公で使ってるんだー、へえ、なんか意外って思ってたんですけど、最近になってね、ようやく、私はね、知ったんですよ。カスハラがカスタマーハラスメントだっていうこと。ね、私の想像力の問題だった。私のね、元がね、口悪いというか、育ちが良くないのか。ね、カスみたいなお客さんっていうことだと勝手に思ってたんだけど、ね、カスタマーハラスメントね、だから顧客のね、ハラスメントみたいな。ことでした。すいません。ね、テレビとか、メディアの皆さん、すいません。そんなね、ちゃんとしてる語だとは、ちゃんとした言葉とは知らず、なんて言葉使ってるんだろう、この世の中は、と思って、すいませんでした。ね、あるよね、皆さんも。こう、縮めたね、略語とかだとさ、何を縮めた言葉か間違ってたみたいなね。というわけで、そんな、この略語、私は、こう思ってました、みたいな話も、ぜひ待ってます。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。 どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。